8、一般質問、議員10人が調整を問う、12ページから16ページ。各議員ごとに二次元コードが載っています。12ページ、橋本秀一議員、不登校の現状と今後の対応について問う。質問、全国の不登校児童、生徒数が過去最多の中、町での課題や対応は？答え、町においても年々不登校の児童、生徒が増加傾向にあります。今後も学校と連携しながら継続的に不登校児童、生徒への支援を行っていきます。質問、公務や児童、生徒指導等を支援するための支援員配置等による成果は？答え、支援員等の配置により教員の業務負担の軽減とより効果的な教育活動につながっています。質問、相談指導教室の体制課題は？答え、不登校児童生徒は増加傾向にあり、現在の人員配置では十分とは言えない状況と考えています。質問、国が校内フリースクールの整備を加速する中、町としての設置の考えは？答え、校内教育支援センター、いわゆる校内フリースクールの存在は意義深いものと考えています。不登校を含むすべての児童、生徒が安心して教育を受けられるような魅力ある学校づくりを推進するため、今後も研究を重ねていきます。もう一点です。認知症基本法について問う。質問、認知症バリアフリーの取り組みは？答え、認知症サポーターの養成やチームオレンジの活動の充実を図り、認知症に対する理解を深めています。質問、政府の認知症施策推進基本計画をもとに、町の基本計画の策定の考えは？答え、県の計画策定状況を踏まえ、町の介護保険事業計画との整合性を図りながら、策定について検討していきます。小泉修介議員、町民に伝わる広報を目指し、今後の取り組みについて問う。質問、防災行政用無線の設置位置改善や増設の予定は？答え、随時必要に応じて音量の調整、スピーカーの向きを変えるなど改善をしています。今後も難聴地域解消のため調査・研究を進め、支局を増設するなどの対応も考えていきます。質問、町公式 LINE で防災行政用無線の内容を配信すべきでは？答え、情報伝達ツールの特性や情報を受信される方々の意見も踏まえ、防災行政用無線、メール配信、LINE のプッシュ通知などの情報伝達ツールの自動連携やあり方について検討していきます。もう一点です。歴史を継承するために平和行政・教育の取り組みは？質問、語り部による講演会等を積極的に行うべきでは？答え、原爆被爆者の方に自らの体験を語っていただく平和語り部講演会を町主催で開催する予定です。来年度以降も継続的に開催し、次世代に戦争の記憶が継承され、平和の大切さや尊さが語り継がれるよう努めます。質問、平和教育について、これから教育委員会はどのように取り組むのか。答え、戦争の語り部の方々から直接話を聞く機会等が少なくなっている今、戦争を体験していない人たちがどう伝えるかが課題になっています。平和学習において平和が大事、戦争はいけないと学ぶだけで終わらせず、具体的な行動に結びつけられる学習になっているかが大切だと考えます。また、国際社会の平和と繁栄を築いていくためには、 互いの異なる文化を理解し、認め合って生きる取り組みが重要であるため、人権教育にも力を入れていきたいと考えます。13ページです。重内久代議員。高齢化が進む中、さらに安心して過ごせる体制づくりを。質問、高齢者人口、単身世帯の状況は。答え、令和6年7月1日時点の町の65歳以上の高齢者人口は1万3583人です。65歳以上の単身世帯は3550人です。質問、高齢者の孤独死や孤立死を解消するための支援策や地域のコミュニティ強化のための町の取り組みは？答え、町はこれまでも緊急通報システム、配食サービス、ゴミの訪問収集など高齢者の状況に応じた多様な方法で見守り声かけをしていますが、一方でそうしたサービスや情報を得にくい方もいます。町は独居等高齢者訪問事業を地域包括支援センターに委託して実施するなど、日常的に相談できる環境づくりも進めています。質問、高齢者の就活について町の取り組みは？答え、私のノート、大切な人への連絡帳の記入を進めており、書き方講座も合わせて実施し、各種イベントや高齢介護課の窓口でノートを配布しています。また町の無料法律相談や、ご自身が今後の判断能力に不安を感じている方には成年後見人制度の相談先を紹介しています。質問、高齢者の住居の確保等について国の動向を注視しながら他業種や事業者と連携すべきと考えるが。答え、県居住支援協議会が発行している情報誌の中に、高齢者の方々などの住まいの悩みを支援する協力不動産店の登録があり、町内の不動産店も登録されていますが、引き続き他業種との連携を強化して取り組んでいきたいと考えます。佐藤和夫議員。人材育成と人材確保で行政業務の持続性を図れ。質問、人材確保に対する課題認識はどのように捉えているか。答え、新規採用については人口減少社会の影響などから近隣自治体や民間企業との競争になっており、特に技術職など専門職の確保に力を入れる必要があると考えています。また業務の効率化を図り、職員一人一人の時間を創出していくことも喫緊の課題と認識しています。質問、行政業務においていかに効率よく事務作業ができているかの把握や手法を獲得する必要性を感じる。人材育成プランの中で業務効率化を目的とした研修はあるか。答え、業務の効率化に特化した取り組みは現在行っていません。しかし従前からの取り組みとして職員の事務改善提案制度を行っており、事務事業の改善に関する職員の建設的意見の提案を奨励しています。また主体性をテーマにした職員研修により、業務効率化を担う職員自身の意識にアプローチしながら、その主体性を高め、業務改善をさらに推進していくことを目指しています。質問、人材確保が難しい時代、デジタル社会の進展等により大きく変化している。課題が多い行政運営であるが、今後の行政運営の持続性をどう確保していくか。答え、人材の確保と DX 化の推進は同時に進めていく必要があると考えています。単に業務の効率化のみでは 町民の満足度を満たすこともなかなか難しいと考えているため、十分検討して進めていきます。14ページ。岸本雄議員。自治会活動の負担を軽減し、加入促進、退会者抑止へ。質問。町として自治会にはどのような課題があると認識しているか。答え。自治会加入率の減少の原因として、高齢化による役員の担い手不足や、個人主義による関係性の希薄化などを感じています。また、仕事をしている方にとっては、会議への参加や回覧、募金の対応に負担があると話を聞いています。質問。課題となっている役員の担い手不足、加入者の減少について、町として解消方法の考えは。答え。災害時における共助の部分など、自治会に加入しているメリットが加入されていない方へ伝わるよう、デジタル化など多様な形を取り入れながら周知することも一つと考えています。また新規加入者への取り組みとして、自治会加入につながるためのインセンティブの付与も一つの手法と考えています。質問。誰一人取り残すことのないデジタル化社会の理念をベースに置いた上でのデジタル階段版の導入検討は。答え。デジタル化を検討されている自治会もあります。一方でデジタル化を身近なものと捉えにくく、検討するものの先に進めない自治会もあると聞いています。しかし今後ますますデジタル化は進んでいくと思われますので、デジタル化を活用して負担軽減を図れるよう自治会とともに調査研究していきます。質問。町長の選挙公約にある自治会加入促進条例、自治会活動促進インセンティブの進捗状況は。答え。自治会加入促進への対応について、自治会のニーズを把握しながら進めるにあたっての検討を行っているところです。柳田優議員。将来の財政課題を解決するための健全な財政運営を問う。質問。社会福祉関係や公共施設再編にかかる費用の捻出、地方交付税制度やふるさと納税制度の影響等、町の将来財政は厳しくなることが予想される。普通交付税不交付団体としての財政運営、財源根拠に基づいた正確な政策判断、将来世帯負担額の明確化、目標財政指標の設定、そして毎年度見直された中長期的財政推計の策定と、公表を規定に定めた財政条例の制定や施策の実施が健全な財政運営に求められる。次世代にツケを残さない町の財政運営を問う。答え。近年は税等の上振れもあり、町の予算規模も歴代の上位を記録するなど堅調に推移していますが、今後予想される少子高齢化等の進行による扶助費など義務的経費の増加や、学校、役場庁舎など公共施設の老朽化、インフラの維持管理等への対応など、今後も健全な行財政運営を維持していくためには厳しい判断もせざるを得ないものと考えています。現在町では来年度からスタートする町総合計画2040第2次実施計画において計画的運営を図るため、その下支えとなる中長期にわたる財政推計の見直しを行っています。緩やかな回復基調が続く国内経済ではあるものの、急激に変化する国際情勢や景気動向など先行きが見通しにくい状況にあって、最新の人口動態や国県の動きを捉えつつ、現段階で予定している諸施策をつぶさに勘案し、計画的に事業が遂行できる財政運営を図ることにより、健全財政の維持に努めます。15ページです。 青木博議員、全国に広がっている加齢性難聴対策を問う。質問、加齢性難聴の予防、早期発見のため聴力検査が必要と考えるが。答え、認知症や介護予防の観点から早期発見につながる聴力検査の実施は必要と考えます。質問、実施自治体の推移、町民の要望、専門家の見解から町でも補聴器購入助成を実施すべきと思うが。答え、自治体だけの課題ではなく、国の負担による加齢性難聴者への補聴器購入に対する公的補助制度が創設されることが望ましいとの考えから、県市長会、町村会からも国に要望を行っています。引き続き国や県、他自治体の動向を注視していきます。もう一点です。男女共同参画プランに対する町の考えを問う。質問、関連する法律、女性支援新法の把握は。答え、女性が日常生活や社会生活を送る上で福祉の増進を図るために制定された法律と把握しています。質問、新法に基づく包括的支援を次期プランにどのよう反映するか。答え、女性支援新法に多様な支援を包括的に提供する体制を整備することとあるため、さまざまな支援が包括的にできるよう定めていく予定です。質問、次期プランにジェンダー平等の視点をどのように反映するのか。答え、SDGs の5番目の目標、ジェンダー平等を実現しようには、ジェンダーの平等と女性のエンパワーメントが掲げられています。このことからも、すべての人がお互いの人権を尊重し、自分らしく生きていくために、それぞれの持つ多様性への理解を深めることを目指すため、ジェンダー平等の意識を醸成するために基本目標の一つとして掲げる予定です。八木下雅子議員、これからの街づくりに資する文書館事業とは。質問、寒川文書館の5つの基本理念。1、寒川の記録資料を後世に伝える。2、すべての人々が利用できる。3、郷土愛と未来の創造に役立つ。4、行政の説明責任を果たす。5、みんなが足を運びたくなるに基づく現状と課題、これからの文書館事業の在り方について問う。答え、文書館資料管理検索システムやウェブでの情報発信など利便性向上に努めていますが、地域社会の変容により地域の記録資料が失われる懸念があることや、電子化された公文書への対応などの課題があります。今後も文書館がどのような施設でどのような資料を保存し利用に供しているかを、もっと多くの方に知ってもらい利用したいと思っていただけるようなきっかけ作りを継続していきます。また、利用される方の知的探求心に応えるため、さまざまなレファレンスに対して専門性の高い職員によるきめ細やかな対応を実施していきたいと考えます。質問、収集した行政資料等の公開のため、目録の整備は早急に取り組むべき課題と思うが。答え、目録の整備と合わせ、非公開情報の利用制限に関する規定などの対応が必要となるため、他自治体の事例など情報を収集しながら検討を進めます。質問、これからのまちづくりに資する文書館事業とは。答え、行政だけでなく地域住民の生活の変化や大きく変わる産業構造などの資料となる各町内企業の社史など、さまざまな歴史的な資料もあります。それらも整え、役所の業務だけではなく民間の動き、町内企業の動きなども理解できるよう、それらが後世に残せるような形を整えていきたいと思います。
16ページです。黒沢義行議員。
子ども・子育て支援法等の改正に対する見解を問う。質問。本年6月、子ども・子育て支援法等の一部が改正された。この改正により、今後町が行うべき施策は何か。答え。ヤングケアラーへの支援と子ども誰でも通園制度は実施に向けいくつかの課題を認識しています。質問。ヤングケアラー支援と子ども誰でも通園制度を実施するための課題解決に向けた取り組みは。答え。ヤングケアラーや若者ケアラーについては把握の方法や支援のあり方が年代ごとに異なると見込まれ、一度にすべての年代に対応するための体制整備等を行うことは困難と考えます。まずは児童・生徒について支援できるように取り組み、次に子ども家庭センターの対象である18歳未満の者について支援できるようにして、県の若者ケアラーに対する動きなども踏まえながら、若者ケアラーへの支援について検討を進めていく必要があると考えます。子ども誰でも通園制度において、町として取り組むべきことは、一時預かり事業を実施する保育施設を増やすことで受け入れ枠を拡充し、保育士を確保することで受け入れ体制を整えることと考えます。もう一点です。子宮頸がん検診の HPV 検査導入について問う。質問。厚生労働省は今年度より子宮頸がん検診に HPV 検査の導入を認めた。その判断は市町村が行うとなっているが、町の見解は。答え。子宮頸がん検診の受診の勧奨を継続的に推進し、がんに罹患した場合でも早期発見、早期治療につなげていくことができるよう、子宮頸がん検診の体制のあり方を検討していきたいと思います。関口光雄議員。高齢者を対象とした耳の健康チェック導入を。質問。ヒアリングフレイルという新しい概念について、町民に周知する必要があると考えるが、町の見解は。答え。ヒアリングフレイルとは耳の虚弱を意味し、聴覚機能の低下によるコミュニケーションの問題や生活の質の低下などを含む身体の衰えの一つです。ご本人やご家族が正しい知識を得ることは、認知症予防介護予防の観点からも必要性があると認識しています。質問。高齢者を対象にアプリを活用して耳の健康チェックを行うヒアリングフレイルチェックを導入することについて、町の見解は。答え。ヒアリングフレイルチェックにより、加齢性難聴に対する意識啓発や早期発見、適切な治療を受けることは、認知症予防、介護予防につながっていく期待が持てると認識しています。アプリを活用した検査の導入については、先進的に実施している自治体等への調査を行い、認知症予防、介護予防の事業展開を図っていきます。もう一点です。大規模災害に備える取り組みは。質問。防災備蓄品等についてはしっかりと予算を確保し、これまで以上に対策を講じていくべきである。町民一人一人の生命財産、身体を守り抜くため、どのように取り組みを実行していくのか。答え。備蓄品や保管場所など計画的な対応及び調査研究をしなければならないと考えています。平時から防災意識の向上・啓発を図り、様々な課題について一つ一つ解消しながら、町の災害に対する安全を高めていきます。